地戦闘大戦 .com。
もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする国空の遠吠えポッドキャスト銭湯大戦 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん私内野とサスライのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダル履いた本校マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということで銭湯大戦 .com 今回もやってきましたよ。ま
あ、2月の半ばですけど、下旬ですけど寒いですね。
暖かかったからね。
暖かかったからね。バカ陽気みたいな日があったからね。寒いですね。
全くですよ。
お友達、私らのご悪意はね、ちょっと名前出すともしかして差し障りがあるかもしれないから、まあ、出しませんけど、撮影に来たんです。ね。
はいはいはい。
その時にさ、石村は、アメリカの大統領選についてどう思うみたいな。
お
お、あれ、俺詳しく知らないんだけどさ、みたいな。たら、もう、や、内村、ハマれと、絶対お前好きだから、つって。
何が？
その大統領選のからくり、および、そのいろんな陰謀、
陰謀論
。面白いぞー、つってさ。それで、アドレノクロムって知ってるかっていう。
うん、
アドレノクロム、知らなかったから、じゃあ一番検索してみる、絶対一番好きだから、で俺なんでアメリカの大統領選、ちょっとそんなにこう陰謀論で追っかけないかっていうとさ、ハマりすぎて多分怖いと思うんだもん俺、あそこまで膨大な話になってると検証できないし、でもね、アドレノクロムって聞いてちょっとゾクッとしたのさ、小学校多分4年か5年だったと思うんですけど、休み時間にさ、一番くっつけ女って知ってるかって言われた時のあの感じだよね。だからね、久しぶりにちょっとね、ドキッとしました。それは
調べたの？
あ、調べて調べた。
どうなの？
まあ人間、子供のね、子供に恐怖を与えておいて、脳からわーっと分泌されるその恐怖の物質をちょっと注入しておいて、生成して人間の体に入れると、あの細胞が若返る、そういう活性化するって、そういう薬物のことを言うらしいんだね。
それがアメリカ大統領選とどう関係が？
それがだから、その子供たちをたくさん連れてきて、あのアドレノクロム注入しておいてさ、その第三世界とか、黒人とかのこの、あのほらもう親がいらないって言ってるような子たちをダッツ連れてきて、アドレノクロム注入して捨てちゃうだろ、それを、その作る、あの配ってるメンバー、打ってるメンバーの人たちがいて、でトランプはそれを知ってたんで何とか潰そうと思ってたっていう、そういう話になったんです。だいたいそういう話よ。
つまりバイデンたちはそういうことをやってる
やってると、でそのまあ地下設備っていうのは一番世界中でいくつか貯蔵庫があるんだけども、一番大きいのは多分日本の樹海の中にあって、でこの間その総統選がね、あのアメリカのトランプの私兵みたいな人たちが来て、あの爆撃の中ですごい銃撃戦を、樹海の地下に潜ってね、
地下に潜って
やってたらしいっていう話があって
お疲れ様ですお疲れ様でした。
でもちょっとワクワクしない？
まあフィクションとしては面白いけどね。
ちょっとワクワクしない？
フィクションとしては面白いけど。
ワクワクするんだけどさ、もうなんかそれってもうさ、もうなんか2、3回そういうのあってさ、もう原発の時もそうだし、もう津波も人工津波だみたいなさ、散々あったじゃん。
でね、
まあ古くはマジェスティック
12。マジェスティック12。
で
ね、トランプがいいかどうかは分かんないけど、この Q アノンって結局さ、特定はされてないんでしょ、未だに。
ああ、Q アノンは誰かっていう。
誰かっていうこともさ。でも、ここまで、例えば俺、大富豪がさ、ペドフィリア用の島買ってたみたいな話は実際にあったわけじゃない。
実際にあったの？
実際それあったんですよ。
大統領が？
だけど、大富豪が。
あ、大富豪がね。
そうそうそうそうそう。
そういう大富豪がいたっていう。
いたっていうのは、ニュースで流れちゃったりしたわけだから。まあ、また、その、アドレノクロムっていう物質が本当にあるかどうかってまた別にしても、まあペドフィリアはいるだろうみたいな。
まあペドはいるよ。
病的なことをやってるようなペドは いると思いますよ。
いる、
うん、とんでもなく、
うんうん、それと今回のなんかビル・ゲイツが、うんうんワクチンにマイクロチップ埋め込むみたいなさ、
うん、あそれも、体みたいなのね、まあ、俺もね、詳しくね、そのね
詳しくは俺知らないけど、
うん
まあ、ちょっと飛んでるかなっていう感じするけどね、うん、
だからね、俺ね、だから YouTube とかさ、なんとかでこの討論の番組見てるじゃない、うん、討論の番組見てるとさ、あのゲストコメンテーターみたいな人がさ、うん、要するに QAnon のことを信じてる日本人の人たちとこう討論してるんだけど、やっぱ半笑いなんだよね、うんでカルトですあんたたちカルトだよって言ってるんだけど、うんうん、で言ってくるところさなんでそれが信じられてるかっていうことを、うんうん、真面目に考えないとみんな不満があるんですよ、うん、なんとなく、
はいはいはい、
であの大統領選がどうしてああいうふうに、うん、あトランプ勝つんだって思って見てて、うんうん、あれひっくり返っちゃったのっていうのをさ、うんうんうん、あのもちろんちゃんと説明すれば説明できるからくりからくりじゃなくて仕掛けがあったんだろうけど、うん、素人目で見てるとさ、うん、なんかあったんじゃないのっていうふうに見えちゃうわけだよねあれは、
うんうんうんうん、
そこをちゃんと説明してくれるなりなんなりってことを しないから、
うんうんうん
うん、で Q アノンの言ってるあの Q アノンの言うことを信じてる人たちのことをカルトなんだかんだって言ってるだけだと、うん、まあ多分増えるばっかりだろうなと思って、うんあのマスコミ自体に不信感が持たれてるってことだから、
うん、
これはまだまだ増えるだろうなと、ま
あ、それこそオウム的な
オウム的なこと
感じで、うんまあ、あの時も、まあ、例えばオウムの信者に対して割と冷ややかな霊障霊障で
それじゃ結局さ、うん、誰も救えなかったじゃん、
うん
あのマスコミの人たちが言ったのは俺は冷静で俺は頭が良くてお前らはバカって言ってだけの話だからそれじゃあねー多分何にも解決はしないし少なくともマスコミの人たちが言ってることは信用されてないっていうぐらいのことが、うん、発する側は言葉を考えた方がいいんじゃないのって、うん、キュアノンの言ってることはコータ向けだっていうただ単に言ってればさ、うん、それは頭いいように自分のこと思えるかもしれないけどこれ結構根深いなと思って俺もコータ向けだと思うそして全部が全部理知的に、うん反論できるわけじゃないところがね怖いんだよね
まあ悪魔の証明的なね、
まあまあ、部分的に平たく言うとそういうことになるんだけど、
うんう
ん、そういうことなんだけど、うん、全部が全部嘘かっていうといやでもペドフィリアですごいやついるしなみたいなさ
いやでも結局マジェスティック12系のさあれと同じなんだよなちょっとだけ真実を混ぜるみたいな
混ぜる、
うん、
混ぜるのよ、
うんうん、
マジェスティック12膨大な、うんものすごい壮大な嘘の中にちょっとだけ真実を混ぜるっていうこれはアメリカがやってきた手なんですよこれは本当にやってるのなのでまあキュアノンがその政府側の人間の候補だとしてもちょこっと入ってるだろうなんかっていうのはあるよね
あるけどねだから本当ね難しいのはさ例えば俺もねあの Facebook とかでたまに見るんだけど高校時代の友達がさ投稿してるのがもう立て続けにさ中国の日本の上層部はもう中国に牛耳られてるっていう、ね、トランプ万歳みたいなさ、うん、やつを投稿するわけですよ投稿してくるどうかなと誰もいいねが2つぐらいついてるぐらいで、うん、みんなまあいいね2つついてるぐらいで誰もまあコメントで反応しようとしないし、うん、これちょっと情報偏って陰謀論的な方向に行ってんなこいつとかって思うんだけど、うん、どうしたらいいのかねと思ってさ
それはやっぱりだから中国っていうものの存在のさ、うん、脅威であるかどうかっていうのは、
まあ、脅威は脅威ですよ
どう考えても、うん、やばいでしょ、
うん、脅威は脅威とは思います。
アグネス・チョウさんのあの扱いに対してって、
うんうん、
香港の今度のね、うん、あもうじゃあちゃんとした選挙はなしねみたいな、
うんうん、
愛国者だけで選挙やりますよって言ってるあたりもさ、うん、お前マジかこのご時世にっていうふうに思うわけで、
うん
うん、ただだからその部分を、うん、解決しないと、
うんうん、そうなんですよ。
そう
だから
現状に対する不満ともう一つ不信感だよね、
うん、
それはね。俺も怖いと思うもん。
いやもうでも頭からね、例えば反中の人たちの情報っていうのは明らかに偏ってるわけですよ。
偏ってると
思う。例えば生活保護を受けてる、うん、人の 80% は中国人みたいなさ、もうどう考えてもどう考えてもこれは嘘でしょっていうのもまで投稿してるから、
マジ言ってる。
これはいちいち指摘するのもな、ここでさ、フェイスブック上でさ、討論みたいなのもやりたくないしさっていう、まあ無視するに限るかなとかって思うんだけど、
うん、だからさ、そういうなんか、うん、情報源っていうかさ、うん、それを元出してる人は、うん、多分そういう不満みたいな分かってて、それを利用してるとこもあるから、
ね、まあ、そうですよ。
結局分断させることで自分らの、うんうん、まあ、YouTube でも何でもいいよね、うん、要はそのお金に変えてる人たちがいるわけよ、絶対、
うんうん、とにかくなんかこう資料をちょっと変えるからね、うん、ちょっとうまく解釈してミスリードさせて煽るからね、
うん、それで食べてる人もいるから、うん、マスコミを攻撃しろっていうのも、うん、結局それも商売みたいなところでやってるから、うんうん、どっちが正しいじゃなくて、その間にいる人たちがそれいろいろ影響を受けてるわけね、うん、グラデーションで、だからなんか結局踊らされてるだけの感じはするけどね、うんうん、全般的に。
でも現状に不満ありなのは事実でしょ。
不満はある。
まあ不満はある。
すごく不満がある、
うん。不満があって、こんな社会はもう一層潰れてしまえと思ってるようなね。例えば壊してくれる人がいるんだったらその方がいい。例えばトランプみたいなね、うん。そういうのに惹かれる気持ちはわかるんだけどね、
うん。トランプはそういうのを利用して大統領になったでしょ。それで利してる人がいるわけよ、ね、うん、
まあただ本当にどうなんだろうね、
そう、どうなんだろう、ね、UFO を追っかけた時はね、うん、まだねワクワクしたんですよ、アメリカの陰謀とかさ、
うん、UFO レベルなのね、
まあ、その人体実験ということをやりながら、その、うん、宇宙人のね解剖フィルムがあるとかさ、うん、いろいろこう、まあハマった時は、ね、楽しかったです、うん、それは
楽しかった、ね、
ワクワクしたね。でもね、うん、このねネットが流行ってからの陰謀論ってね、うんうん、なんか陰惨なばっかりでね、ワクワクしないんですよ、うん、
ワクワクしないね、
ワクワクしないんだな、うん、どうもね、
いまだにやっぱあれなの、その世はユダヤ系が牛耳ってるみたいな話なわけ、うん、ベースは
ユダヤ系が牛耳ってる、
まあ、変わんないね、そしたらね、
変わんないよ、
何十年前から言ってること
だ
ね、
うん、それは変わんない、ね、それは変わんないんだけど、ね、そのなんていうの、うん、要するにQアノンの言うことをさ、うん、多分Qアノンがうまいのはさ、君たち自分で考えなさいよって言い方するんですよ、あの人は。あんたたちが考えて、うん、疑うも信じるも、うん、あなた自身で考えてくれる、うん、自分はメッセージを発してるので、それが本当か否か、意味があるかどうかって自分たち判断してるって、うん、いう言い方をするんで、うん、まあハマる人はハマるわな、ハマ、うん、る人はハマるし、
いやそれがさ、実体がないのがすごい今っぽいんだよね、うん、多分みんな匿名でいろんな人の総体が多分作ってて、うんうん、誰かが牛耳ってるとか誰かそれを支持してるとかっていうことじゃないんじゃない。
でも Q アノンの発表してること自体っていうのは複数のグループでメンバーは決まってると思うけどね、うん、あれを見てるとどうやら、うん、どうやら、
うん、まあまあでも
かでもね、そう、うん、それよりも側のこう大きくなっちゃうのが現代的でさ、うんうん、昔みたいに浅田翔子が一人いてでカルトが
いるっていうのとは全然そういうんじゃない、
違うよね、
全然そういうんじゃない、うん、
まあでも浅原翔子とかがやってるのと同じように、結局陰謀論っていうのは人種間とか、うん、例えば政府が、うん、我々を弾圧しようとしてるとかね、うん、っていうような、結局身内の結束を高めて他者を排斥するような動きになるわけですよ、それに利用してるわけですよ、結局ユダヤ人が世界を牛耳ろうとしてるっていうのも、はい、結局ナチスに利用されたわけだから、うん、結局ユダヤ人差別に同じように、
あの時も同じようなこと言
った、そうそう、で華僑が世界を、日本でいうと華僑とか中国系の、人たちが日本を侵略しようとしてる っていうのは例えば中国人差別とかにつながるわけですよ。陰謀論っていうのは結局そこにつなげようとする動きなんだと思うんだけどね。
いや、UFO やった時はそこまでの差別思想ってそんなに感じなかったけどね。
まあ、それだからそれが、ね、そこがあるからワクワクしたんじゃないかな。
かじゃないかなと思うけどね。う
ん
う
ん、無邪気じゃん。
無邪気
な陰謀論はワクワクするんですよ。
まあね、
結局ユダヤ人が牛耳ろうとしてる、中国が日本をどうにかしようとしてるっていうことになると、うん、結局人種差別につながるからさ、そこはさ、うん、結局直結するわけですよ。うん、そこがなんかこう嫌な感じするんだよな。
だね。うん、じゃあどうして、さっきの話だけど、うん、福島がまだじゃないですか、うん、まだまだ日本のみんなと応援しなきゃいけないしさ、頑張ってくれって言って、うん、そこに税金入れる、うん、入れてね、いま、うん、だにほら住所が定まってない人いるわけだから、うん、ケアすればいいじゃんそんなの、うん、って思ってるのに、うん、いやオリンピックやりましょうっていうのは、うん、なんでっていうのが実感なわけ、うん、こっちの、
うんうんうん、
そうするとそこに陰謀論の話が来るとさ、うん、やっぱりコロッといくわな、うん、つまりこれ陰謀論って見るか、利権がそこにあるかって見るかの違い、うん、違いだから、
うんうん、利権あるんじゃない
、で言うでもっていうのは大人だったら思うじゃない、まあ、お金儲けするなお前ら
でしょ
なっていうさ、いや
それを刺激したのは格差だよ、全て格差を利用してるね、うん、格差意識っていうものを利用して全部て、
まあそうだよね、うん、
そこに働きかけてるんでしょ全部、うん、
結局移民とかのね、うん、移民あいつらがいるからみたいな、うんうんのに、うん、乗っかっていくのはやっぱりその、 社会の底辺にいるような人たちが乗っかるんだよな多分。
まあでもね、俺も底辺にいるけど
何や
っちゃうのそこまではまあまあだから俺自分の生活圏っていうのがはっきりしてるから、うん、ここでっていうさ、うん、でここを脅かさない限り、うん、俺は別にいいですよと、
うん、
っていう割り切りの部分もあるわけ、
うんうんうん、
でもね、陰謀論ではないけどこれは普通にニュースでやってるのさ、うん、BLM ブラックライズマターか、
はい、
のリーダーの人が、うん、これだけ票をまとめたんで、これから少し協力してもらいますよバイデンさんって言ったら本当なんだよね、
うんうん、
あれは、
うんうん、でそれはあるよね、
それはあれ黒人解放運動じゃなくて、うん、あ政治運動だったんだっていうさ、うんうん、ことは
それをまあ利用する人
はい
る、
そうだからそれは利用す、ブラックライズマターですらも結局は、うん、利用されてしまったんであって、
う
ん、で何か大きな動きがあるときに、利用されてるんじゃないかっていうふうに見えてしまうって寂しいなという気はするわけですよ、うん、俺だからなんだっけ、あんまり表面よくなかったけどさ、うん、若い人たちで左翼運動をやった人いたじゃない、
うんうん、
SARS じゃなくて
SARS って、はいはいはい、原発反対的な、
違うい
つの話、
ほら若い人たちばっかりでなんかこう、うん、国会前でデモやって、
はいはいはい、
うん、ああ一時ね、
シーズ、
うんうん、
結構俺はね好意的に見てたんです、
うん、
やるべきだと、
うん、
現状に不満があるんだったら、うん、そのやっぱりやるべきだしっていうさ、うんうんうん、でもああいう動きすらもやっぱり陰謀論的な目で見ると、うん、ほら左翼的なさ、
うん、
バックがいて、
はいはい、
思想を引き込んでるとか資金提供してるっていうのに見えてしまうわけになってさ、うんうん、だそれがちょっとなんていうのね、旧2チャンネル的に言うとさ、うんうん、釣りでしたってことになっちゃうんで、うん、寂しいなと、
寂しいよね、
そうだ、UFO みたいなのがちょっとロマンだったんですよ、
うんうん、そう、結局若い人がさ、本当若い人が選挙とかどんどん行かなきゃダメなんだけど、うん、でそういう政治選挙運動とか しちゃう、若い人がしちゃうと、うん、あれは左翼のあれが入ってるんじゃねえかみたいな、
そう、
ような邪推みたいなのが、うん、入っちゃうのはいかんよね、
そう、俺スーパークレイジー君の好きでしたよ、うん、だから、うん、いいじゃん、やったらやったらみたいなさ、うん、そう、うん、人生一度議員なんだからさ、やりてって言うんだったら都知事でもなんでもある人、結局議員になったでしょ、空気なんだよね、
埼玉、う
ん、大したもんですよ、うん、あ、こいつ本気だったんだと思ってさ、
うん、本当、うん、いいと思いますよ、
いいと思います、
うん、やるべきだし、
やるべきです、
何にも動かないやつよりは全然偉い、
全然偉いと思います、
すごく偉いと思います、
でもね、日本の選挙権上げるのはすごい実は俺ね簡単でね、うん、あのこいつは入れたいっていうのと、うん、こいつには入れたくねえっていうのとね両方セットになってね投票できるよって、ね、盛り上がるから、ね、
マルトバッテンみたいな、
マルトバッテンみたいな、めちゃめちゃ盛り上がるんで、うん、これやると日本人大好きだから、うん、こいつは入れたくないっていうのも投票
マイナス票とね、
マイナス票とやれば、うん、もう日本人大騒ぎになって大盛り上がりになるから、うん、やらいいんだけど、うん、まあやらねえだろうな、うん、自分たちの首絞めるようなこと政治家もやらないからね、うんうん、あもう日本人足引っ張るの大好きだからね、うん、盛り上がりますよ、選挙権は本当に上がると思うわ、うん、みんなこいつは入れませんっていうやつやれば、入れたくないですっていうのね、だから、これからもなんか陰謀論たくさん出てくるんだけど、うん、ワクワクする陰謀論がなんか、
ね、無邪気なやつね、無邪気なやつ、
無邪気っていうかそのなんかこう、うん、でもレプティリアンぐらいはまあ俺はちょっとでもそんなこと言うけど工藤だってさモスマンを信じてるだろ現象として
どうかな、
あそう、どうかな、俺モスマンは信じてる、あの現象としてあるだろうなと思って、あのその大事件の大事故が起きるときに象徴的に何かそういうものをあの現場の人たちが数日前に見てしまうっていうことはあるんだろうなと俺は思ってるから予兆として、うん、俺はモスマンを、ね、信じてるんですよそれは、
うん、なるほどね、
まあ、もそもそも人差別しないからね、
まあ、そう
なんです、そうそう、みんなの前に出てきてくれるから、うんうん、こんな感じです、
はい、はい、パクリチ戦争団のコーナーパックンということでね、無邪気な無邪気な無邪気な商談コーナーがやってまいりましたよ、
結婚式の話題が多いね、うん、
どうなのかな、
結婚したいんじゃん、
実はあのちょっとね、あの、うん、いつもね、あの、うん、恋人同士の悩みとか家族同士の悩みとか、はい、そこだけ見てたんだけど、うん、たまにちょっとね違うところを見てたら冠婚葬祭マナーっていうのがあって、うん、そこには結構良さげなあの相談が、ね、あったから、う
ん、なるほど、
最近そこに注目して
たわけですね、
なるほど、ね、まあ、葬式よりは結婚式の方がいい
ね、だったらね、うん、なるほどね、
はい、
会社の人のプライベートでの態度に関してです、相談者花びらさん、女性20代、この前たまたま休日に百貨店で買い物をしていたところ、会社の知り合いが奥さんの前で物に当たっているのを見ました。その前に何があったのかわからないので経緯は定かでないのですが驚きました。こういった場合、皆様は会社の他の知り合いや同僚にその人が物に当たっていたことを話したり噂を流したりしますか？あまり会社の知り合いのプライベートでのことは誰かに話したりはしない方がいいのでしょうか？よろしくお願いします。
私、はい、これは先に言っていいですか？確実にバラします、それは絶対やる、そいつがどういうやつだろうとなかろうとやるね、あやります、それはもう何かの折にね、本人が忘れたぐらいの頃の折にでもね、いや実はっていう、それは風向きを見ています、あの飲み会とかで、いやあの人さっていう話が出た時にもうパクッと、うん、バラクーザなことが、
こないださ、
いや実はなっていう、そう3年ぐらい前に見てる話でも、いや実はこの間ねこの間の話してくれよ、実は、うん、その人の評判を落とすためにやりますね、うん、私は、うん、あ
買い物をしていた百貨店、休日で百貨店で買い物をしていたところ、会社の知り合いが奥さんの前で物に当たっている。
物に当たる、
物に当たるのは良くないですね
っていうか、物に当たるって何、
だからゴミ箱を蹴ったりとか、ほらっつって、うん、誰に怒ってたんだろうね、それにもよるよね、奥さんに怒って、
いや奥さんじゃないでしょ、ああだからなんか物に当たる、
奥さんの前で物に当たっている
僕ね不思議に思ってたのはね、うん、あの結構会社の人とあの休みの日に会わないなと思ってて、
あ
ーはーはー、で逆にね、うん、これ見られてたら怖いな、うん、こ逆のパターンでさ、なんか
俺ね全然ちょっとずるいかもしれないけど、うん、昔から不思議な能力があって、うんうん、その時に働いてる人を見つけるっていうのが得意なのよ、例えばこの間収録ありましたタレントさん見つけるとか、うんうんうんうん、一緒に働いている制作会社、その町で制作会社はたくさん何社かと仕事してて、最近仕事をしていた人を見つけるとかっていう能力がなぜかある、多分それは注目してるからなんだよ、
結構合うんだ、
あ結構な確率で会ったりとか、俺が一方的に見つけたりとか、
顔を見てるんじゃない、
だから、うん、そうだーって見てて無意識の中でな、最近見た人っていう多分無意識に多分この人も見つけたと思う、
でも俺は 逆でもう人の顔見ないように歩いてるかもしれない、もしかしたら
下向いて歩いて
るの、うん、あの例えば大きい池袋なり
めちゃめちゃ見てる、
俺全然見ない、
めちゃめちゃ見てる、
癖でしょ、俺工藤と同じだ、
見るんだっけ、
見る見る見る、顔見て、だから中学の時の同級生とかパッと声かけたり、
うんうん、ああそうなんだ、
なんで分かったのみたいな、う
ん
う
ん
う
ん、なんで分かったの、
そう
で俺ひどい時すごい時は車で反対車線走ってる人見つけたのよ、で絶好電話して今そこ走ってましたねとか言って、
ああそう
すごい時はね、
そう
普通に車で
俺電話したらさ奥さんが出てさ主人は死にましたみたいなじゃあ今の番組から工藤もそのショックをドーンって工藤も死んじゃったみたいな、
でもねそれ俺なんか意味が分かんないんだけど、それ特殊能力として、
シンクロニシティだね、
それはなんかある、
人の顔見ないね、だから人の顔を覚えられないっていうのもあるけど、
いや覚えるだろう、
いや覚えられない、
これ名前のは覚えられないよ、名前俺忘れるもん、
あ
顔あこの人でも名前分かんねえから声かけるのやめたみたいな結構多い、
人の顔見てないな俺、そう言われると
多分、ね、顔多分すごい見てる、
多分人に、うん、知ってるちょっとした知り合いに会うのを避けてるのかもしれない、街中で
面倒くさい、
面倒くさいから、
でも声かけられることない、うちの教員ってうちのさんっつって
ないね、ほぼないんじゃない、街中歩いてて
じゃあええ感じで気配消して
ん
のか、
気配消してんのかもしれない、
まあ、俺も声かけられ
る、でも声かけるなオーラも出てるのかもしれないねずっとこうこんな感じ
で俺ここに住んでるでしょ、
うん、
で近所の方と、うん、で商売してるじゃないですか、あと、うんうん、駅まで行くまでに何度も挨拶するからね、うん、俺、うん、あこんにちは、どうもどうも寒いですね、どうもどうもって言いながら駅に行くから、
あなるほどね、
もう
すごいね
もう全然逆にだから池袋とか行く方が開放感があります、ああもう挨拶しなくていいんだ、
浅草のさ蔦屋の AV コーナーだったりしたいの、知り合いと
お前なドラマだからやめろって何度あると思ってるんです
か絶対ありそうだよね
お客さんだっけ、そう
か、
そういう時はパッて逃げるの、
それは暮らしにくいな、
そう
なるほどね、
その瞬間気配消す、
もう仮面の忍者赤影ロード
あだからそうなんだよね、だから人の顔見ないから、あ自転車、ま、マンションとかでもマンションの近くをと自転車で走っててパッとすれ違ってあれ今の隣の奥さんかなとかって、あ声かけりゃよかったな、無視した形になったなみたいなことはよくある、
隣だとね挨拶したほ
う
がいいね、
だから、隣とかじゃなくても、あ何階のなんとかさんだったかなみたいなので、うん、あ人の顔をあんまり見ないから、ちょっと通り過ぎちゃったりするんだよね、
でも向こうからじゃあマンションとかだったら挨拶されようかない、こんにちは、
だから
エレベーターとかさ、
そうそうそう、だから俺はさ前金髪だったから、もう顔は顔見なくても、ね、もうちょっとパッと見ただけで俺だって分かるわけですよ、
ね、
俺はちょっとそんなに顔覚えられないから、覚えられないというか顔見ないから、ちゃんと顔見ないと認識できないからだからなんか無視した感じになってるような気はする、
まあ金髪で無視だとイメージ悪いですね、
そうそうそうそう、だからすいませんってここで謝っとくね、誰も聞いてないだろうけど
心の声でね、
そうそうそう、
悪いやつじゃございません、
本当に、
ではこの人ですけど、どうしますか皆さん、会社で言いますか、
まあでも、まあ、
言わないだろう、
いやでも物に当たってるぐらいだと言わないね、よっぽど普段の会社での態度とギャップがあるようなことを見たら言うかもしれないけど、物に当たってるぐらいだったらちょっとね、そんなに、めちゃめちゃ怒ってて奥さんにも当たっててみたいなので、会社ですっすごいおとなしくて低姿勢な人だったら、それは言うかもしれない。
言うね。
おいつって。
あいつよ。
あいつよ。ひどいやつだぜって本当は。
俺ね、まあ親父亡くなりましたけど、物に当たることだけは本当にぶん殴られたから俺。相手抵抗できないじゃん。物って。弱い者いじめだってものすごいぶん殴られて、しつけられてきたんで、物に当たるって性格的にダメなの。俺他はいいけど。だからこんちゃんがね、子供を絞め殺したりしてるのはいいんですよ、それはしょうがないことだと思ってますけど、物に当たるのはねちょっと生理的にダメなんで、それでかなりね、人間のランクを下に見ちゃいます、あこいつダメだなと思って、だから俺は言う、あこいつそういうやつだなと思って、
あとなんか店員さんにひどくさ当たって
る、そういうのはね、
あれさ、なんでああいう対応取るやついるかね、そのスルーすりゃいいのにさ、
本当に
あれね、あもう本当に同席してると不愉快になるね、あれね、
本当にね、
これだからさ、昔ラーメン屋でさ、うん、ちょいちょい働いてたらさ、うん、客商売のさ、うん、人にすごい態度がある人って本当俺も信じらんない、
信じらんないね、
そうそうそう、どうしてそんなに威張るのっていうぐらい威張る
の、あれ何なの、金払ってる人偉いよ、
うん、対等じゃんね、金の代わりに商品をもらってるっていうのが
立場、そうだよね、
立場は同じだから、
立場の違いであって、
うん、それ物不足の時になってみな、うん、こっちが頼む
逆だよね、
うん、逆になっちゃうよ、本当に売ってくださいっていう頼む立場なんだからさ、
うん、すごいいるよねそういう人、うん、コンビニとかで、ね、
うん、
コンビニとかに多い
じゃん、そうだから
何なん
だ、ね、相手の対応が悪いかどうかなんてさ、いいじゃんって思うんですよ、うん、別に、うん、そんなに愛想よくしてもらう必要ないし、うん、コンビニとかラーメンなんだからさ、
う
ん、
そうそう、あと逆にね、うん、コンビニとか、コンビニはそんなないけど、あのドラッグストアとかで両手を前に合わせてありがとうございましたっていう、あれはね逆にやめた方がいいと思う、そんなことしなくていいと思う、そうそうそう、
いいんですよ、
本当に、本当にいいです、本当にやめてください、
マニュアルでね、
うん、うん、
ね、
本当にそこまで下手に出ることないですよ、あなた、そうそう、奴隷じゃないんだから、
もちろん天が買ってるわけですから天が薬局で買っててさ、ありがとうございましたって言われて、ちょっと、ね、それプレイヤーかな、
両手前に合わせて、
前に合わせて、
こっちこっちがさ、これから使おうとしてちょっと盛り上がってちゃってるから、いやどういたしましてみたいなさ、なっちゃう時あるかもしれないけど、
これでさ、さ
もうスロー ですよ、
どう
あ、これおらんしたっけ、俺さ、やっぱりこう一体ね、
うん、
一体何なんだろうこの差って思ったんですよ、
うんうん、
あの店で威張る人っていうのの差って何だろうと、これ、ね、すごくシンプルで、これはしたのかもしれないけど、私が愛用してさせていただいてる、うん、ウグイさんの海老蔵ラーメンさん、
はいはいはい、
でね、
うん、
あの俺の隣にいたカップルが、うん、コーンとほうれん草のトッピングを間違えられたのね、
うんうんうん、
それで間違えられて、あ、すいませんでしたっつって、うん、じゃ あ, の こあのコーンと、あのほうれん草、あの両方のラーメンに言い直します、
うん、
じゃすいません、この分トッピングで払います、うん、あのこっちの店なんであのお代結構ですから、
うん、
これ普通じゃないですか、
うん、
まあ、非常にいいものみたいなって気がして、うん、なんでこの俺はこの海老蔵ラーメンに来ると、
うんうん、
客がやばったりね、
うん、
そういうのを見ないんだろうと思ったら、海老蔵ラーメンの人たちみんなこわもてなんですよ、うん、
あ
ごっついこわもてなんですよ、
あ
怖いの、うん、もちろん顔だけですよ、
うんうん、
顔と雰囲気と腕、そのこのなんか体鍛えてるこのほら、うん、首筋がさ、うん、筋肉がここにまで来てる感じ、こんなになってる感じ、うん、あとうわ顔怖いみたいな、
うんうん、
人となったらデバ包丁でやられる顔みたいな雰囲気の人たちがやってるんで、うん、そういう店だとね、
うんうん、
お客さんジェントルです、そんなようなことだと思います、
なるほど、
ね、だからね、そんなねバカ丁寧にすることないのよ、
うんうん、
あのルックが怖くたって、うん、あの海老蔵ラーメンの人たちみんな丁寧だし、うん、お客さんも静かですから、
うん、
それは、
うん、
あれ変に下手に出るからみんなつけ上がってるだけよ、
う
ん、まあ、
そうね、
そう
ね、
マニアだね、そうそうそうそう、
うん、だからあれだね、あのお客様は神様ですっていう、うん、あの言葉がちょっと罪だよね、うん、ちょっとなんか風潮を作ってるような気がするんだよな、
うんうん、俺あとね、まあ、ついたから言うけど、うん、させていただきますって入ってるじゃないですか、出演させていただきましたとかっていうのが随分と前から流行ってるけど、
うん、
そんなこと言う必要あるかなってずっと思ってるわけ、
うん、
でおかしいなと思ってたんだけど、うん、殴り込む心霊袋、市民袋の、うん、コメントに聞いてたらさ、うん、プロデューサーの人がさ、うん、あ、それって俺がプロデュースしたやつだって言って、うん、プロデュースさせていただいたっていう言い方しないんだな、プロデューサーはと思ってさ、うん、当たり前だけど、ただ、うん、金出してる側の人ってそういう言わないんだよね、
そうい
う意識としてはそういうふうに言わないんだろうなと、うん、結局そんだけの差なんだろうなと思ってさ、うん、お金もらってることに対してさせていただきますって言ってるんだろうけど、
うん、
いやー気持ち悪いぞ、出演しましたら俺が出ました、俺が演出しましたでいいんじゃねえのっていうふうに思うけどね、
うん、
俺はなんかこうみんな使ってるからさ、
うん、
そこまでへりくだらなくていいっすよ
って、みんな対等ですよ、
うん、
あ、
うん、と思いますけどね、
ね、本当に
本当に、
うん、というわけで、まあ、映画どうですかでんのコーナー、はい、どうですかでん、どうですかでん、 どうですかでーん、
でいいわ
ということでね、はい、
ちょっと踊りが変わりましたね。
毎回毎回一本の映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画はクローゼットイエーイということでね、これクローゼットがね、これ本当に同じ時期にね3つあるんですよ。
あ、そうなん、
韓国映画、
韓国映画があるんですよ。去年公開されたクローゼットっていう映画でね、うん、日本映画で2作品、韓国映画で1作品あるんですよ。
時がある、クローゼットブームがね、
クローゼットブーム、その中で一番無名なやつです。
そうそう、だからね、一番借りづらいやつ
だから、すごくウェブでも探しにくいんですこれ。皆さん、もし見たいと思ったらクローゼットの、ジャケットがね、ジャケットとかイメージタイトルが真っ赤な感じの、あれはクローゼットなのかな、
クローゼット、
クローゼットですね。で今回ね調べたらね、都内で多分2軒ぐらいで、ね、あるの、
うん、そら多分渋谷と浅草、
浅草だけ、
浅草店しかないや
つ、蔦屋は俺今回全部調べたけど、
あ、嘘
で、しかも渋谷店借りられてて、
それ俺
ねえじゃんっつってコンちゃんが借りてて、コンちゃんが帰ってきた2日後ぐらいに俺行ったのよ。そしたらまだ帰ってきてないっつって、いやいやそんなことないと、うん、友達が帰ってきて探せっつって探してもらって出してく
る、出てきた、
ありましたっつって、っていうぐらい、っていうぐらいレアな。
でちなみに藤君見た、
俺見ました、ツタヤディスカスで、
やっぱり
レンタル
ディスカスはあるんだ、
ディスカスは1本ありました。
うわ、すごいレア、レアな、
超レアです。一丸どうやって見たの。
いや俺たんじゃ、浅草ツタヤにあったから、
やっぱそうか、うん、浅草と渋谷しかない。
ああ、はい。
愛する人のクローゼットに隠された秘密を描いたサスペンス。バーベキューパーティーで出会った橋爪由美に一目惚れした沢田拓海は由美と交際することになる。食べることが何よりも好きだという由美の姿に惹かれた拓海は彼女と愛を育んでいくか、いくがということでね、菅学ぶかな、菅学ぶ、
菅学ぶさんなんですかね、
監督、脚本が宮田、聖ひじり聖、清志、まあまあそんな感じの聖書の聖ですね。出演が栄川ノアさん、龍樹さん、立つ光、よくわかんない、まあまあそんな感じの、そんな感じのね、1時間ちょっとの、
ちょっとね、
ね、
はい。
短いやつですね。
はい、
エイカーノアさんはこれ A.V. セクシー女優さん、
A.V. 女優
さん
ですね。
そう
ですね。のまあミステリードラマということで、
はい、
どうでしたでしょうか。
まあ俺ツタヤ、浅草ツタヤ行ってさ、うん、やっぱりこうたまに行くんですよ。うん、探すのもあるけど、で、うん、何だろうと思って、うんうん、本当にもうわけわかんなくて。帰ってきて見て、うんうん、でそのままのイメージだったので、うん、ちょっとまあ出会いとしてはいいものを用意できたんじゃないかなと、うん、皆さんにこう苦労したのも含めてね、それだけ報われるか報われないかというのはこれはもうくじみたいなもんですから、福島フィフティだとさ、つまんなかったとしてもここまでつまんないっていうのは分かるじゃないですか、うん、大当たりかはてなっていうかどっちかですから、うんうんうん、今回ちょっとやっぱ映画はね、うん、出会いだっていう、う
ん、まあまあまあそうですね、
そういうことはね、
うん、そういうこと
は、
うん、
で、いいところ、私、はい、いいところですね、なんて言った
ノアさん、
映画はノアさん、映画ノアさんの、はい、もう俺実は知らなかったから、
うんうんうん、
内容もさ、うんうん、あ、まあなんかサスペンスなのかなと思って、うんうん、脱ぐのみたいな、
うん
うん、うわ、おっぱい見せてるっていうびっくりがあったのと、うんうん、もう一つ実は、サスペンス調になる前の、うん、なんかこうなんかいい感じな感じ、うんうん、押せばなんかこうちょっとやらせてくれんじゃねえかみたいなことを、うん、ふわふわした感じの、うんうん、あれですかわいいなと思って見てて、うんうん、魅力的だなと思いました、うんうん、これは、はい、その部分はね、うんうん、はい、俺はそうです、うん、
で僕もそうですね、僕映画のノアさんがね、なんかね、ちょっとねベッドで、まあ、彼氏とねなんか、
はい、
もぞもぞするシーンがでなかなか男の方がさ、チューはしてんだけどなかなか胸にいかない、
そうそうそう、
なんだよみたいなさ、やっぱそうかと思ったら、脱いでくれたから、ほっと一安心、一安心したのと、あと なんかね、女性とね、
はいはいはい、
女性同士でち
ょっと竹内優希さん
ああって言って あの絵もなかなかちょっといいなって、
ああ、うんうん、あそういう意味で俺も本当につなげてるけど、うんうん、結構長いんだよね、絡みがね。
そうそうそうそう、長い長い。
ちょっと長すぎない
？そうだから、なんか申し訳程度というか、まあ箸休め的に絡みが入るんじゃなくて、
う
ん、結構がっつり長めにやってるところが、この絵が逆に今だから、こういうの久しぶりだなと思って、う
ん、エロ季節してエロ映画
だ。そうだから、エロ映画みたいだなと、昔の日活ロマンポルノみたいと思って、ちょっと懐かしい感じになりました。
俺もね、流れで言わせてもらうとあのこの映画 あのベッドシーンはすごく良かったです。激しくそんな激しくないんだけど、そうそうそう、結構キス多めのね、うん、あのチュッチュチュッチュやってる感じが割とリアルで、うん、あ、なんかいいな、久しぶりに見るとこういうのいいななんて、うん、なんか逆にリアルみたいなさ、逆にリアルでした。逆にリアルでちょっと興奮して
、一周回ってね、
一周回って、うん、いい感じのなんか、はい、お、なんかこういうさ、割とあのセクシーエロ V シネみたいなのを今まで見てきたんですけど、
パッケージわかるでしょ、
うんうん、そういうのは割と激しめなんですよね、はい、あの激しめでちょっと興奮させようと思って撮ってるやつだから、でもそっちが乗る割にはこっちは乗ってねえぞみたいなのがあったんですけど、割とねちょっとシンプルでリアルな感じでチュッチュチュッチュするあの音もちょっと興奮させる感じで良かったです。だから難しいと思いますよ、割と難しいと思いますよ、うん、ああいうのは、うん、ああいうベッドシーンのああいう演出でやるっていうのはね、
難しいしか
ない、難しいと、うん、なかなかやるなっていう、うん、この監督やるなと思いました。
しかし絶対おっぱい手やんねえからさ、
うん、いやでもそこがいい、
何やってんの、
そこがいい、そこがいい、
それ系の女優かよと思う
んさ、うん、そこがいいん
だよ、チューはさせるけど、なんだよ、
うん、見せねえのか、
見せねえのか、触らせねえのかよ。
俺ね、竹内優希さんが、うん、とにかく好みの顔で、うん、俺全く知らなかったんだけど、うん、うわ好みの顔だな、 AV でも俺待てよと思ったら、うん、昔中古で買ったやつに、去年の中古で買ったやつに、うん、竹内優希さんの DVD 自分で持ってまして、
うん、あ、見てた、
見てたっていう、うん、あ、あの時の人かみたいな、うん、ちょっと自分で褒めてやりたい、うん、ものすごいセックスの上手い人です、ものすごいセックスの上手いです、体の使い方がすごい上手い人、ものすごい気丈夫です。
なるほどね、
この映画となんかちょっとたどたどしい感じ、
上手いんでしょ、やっぱり、
ね、逆に
上手いんでしょ、すごく、うん、まあお話ですけど、うん、今日何なのこれ、うん、ごめん俺ね分かんないで、これ分かんなさがいいんだけど、もうどうしたって、
でなんか最初のなんか怖い系のなんかほら、スマホで写真撮ったらなんか顔が、
あれなん
あれなんだろうね、あれね、
なんだろうね、2人で夜景の見える丘かなんかにドライブに行って、で2人でツーショットで自撮りするんですよね、そしたらそしたら急にその画面がピシッと割れて、
もう割れ目の向こうから目がね、
目がペッペッ、これ言っててもよく分かんないんだけど、ペッて言って、あっつって、あの女の子がスマホ落としたら、そのじわーって地面に、そのスマホの周りに血がじわーって、あっ怖い、
で、そう、あ、そう、心霊映画かと思うと、うん、もうそれっきりみたいな、うん、その件忘れてくれみたいな、
大丈夫だよなんつって。
いやまあいろいろ分かんないことはたくさんだけどさ、一番気になったのは、なんか写真が時々出るじゃん、おじさん2人に挟まれたあの女の子の、あれな、誰、
だからおじさんじゃないの、
おじさんなの、血のつながった父親とかそういうこと、
分からん、
もう全然分かんないけど、なんか 2,3 回出るよね、あの写真ね、アップで、
誰
わかんない。
うちのも誰あれ。
あれはダイジェストにしちゃったの、あれいろいろ、ね、
なんか分かんないけど、もしかしたら切ってるのかもしれないね。
切っちゃって、あんなちゃった。
切ってるところはあるかもしれないね。
なんで彼女がああいうことしてるのかももうちょっと全然わかんないし。
それはまあその性癖みたいなもんだから、
しょうがない。性癖だ。
性癖。
しょうがない。
食べたい。
しょうがないの。
しょうがないっていう。
焼肉食べたい。
レクター博士の女性版っていうことなのかしらと、うん、いうことじゃないかね、うんうん、ただ最後龍樹くんの方もね、うん、なんかご飯一緒にお肉人間の肉食っちゃうみたいな感じになってたので、う
ん、そうそう、どこでなったのかもわかんないし、
わかんないし、
ストーリー的にちょっとね、
そうそうそう、
だいぶ欠落してるんで、
実は僕あの最初の焼肉パーティーあるじゃないですか、うん、あれが実は人肉同好会で、
うん、もうすでにね、
もうすでに始まった
、で、うん、あ、すげえ人肉の好きな女の子来るからみた
いな、あ、そうか、すでにね、
いや、人肉の、もう人肉が食ったら当たり前だと、
だからなんかだからやけになんか肉の靴のアップとかさ、なんかこの辺二の腕とか取ったりとか
する、う
ん、
そうそうそうそうそう、
これ何なんだろうな、
でなんかこう字幕でね、うんうん、匠の親友なんとかかんとかって名前が出るんだよ、だけど全然その後出ねえ、その後全然出ねえみたいな、
頭の奥にだけだ
よあれみたいな、
誰かの友人、誰かの結局誰が近くなったか、
別に説明しなくてもいいっすよあのさすがに俺バカじゃないからバーテンってわかります
バーテンってわかる、
ええ、見ててその説明
でバーテンの絵だ
かバーテンってわかります私、
うん、ええ、うん、ちょいちょい
ちょいちょい引っかかる、引っかかりはあるよね、うん、引っかかり作ってくるよね、
うん、いやでもさ、なんかこう例えばお姉ちゃんのこと探してくださいって言ったら、うん、お姉ちゃんのフラッシュバックを見せるとかさ、うん、すりゃいいじゃないですか、うん、だから竹内あの優希さんが出てきても、うん、誰々の姉っていう字幕で出てくるんだけど、うん、いやいやいやいやいや、わかんないって、うん、それはしかも唐突だし、お姉ちゃんの話、うん、最初だって、いや最初あのだから3人のあみんなで飯食ってると焼き肉食ってる時に、うんうん、字幕出るからさ、うん、覚えといた方がいいのかなと思って、覚える必要ないんですよあれあると混乱するんですよ、うんうん、
引っ掛けな
んだ、引っ掛けなんだねなんだこれみたいな、
何も回収しないって、
あでもこんちゃんの回収が正しいかもな、もう初めから人肉同好会で、
で新しい人肉好きの彼女をあの紹介するからよみたいなさ、先輩がいてほう、でだからあのほら2人で結局2人で共謀して、
共謀したわけだね、
だからそこは良しとなってると、うん、大前提で
しょ、うん、もう なのかなっていうんで、うん、もうしちゃった俺の中で、
うん、そうねもうしちゃったね、
そうぐっすり寝るために
それはすごい、それはすごい正しい会社だと思うような気もするけども
でもあの彼女がさ、うん、女の子が台所でさ、うん、肉を切ったりしてるじゃん、うんうん、あれは人肉っていうことなの、
いや鶏肉ですよ、
鶏肉しか見えない、
ね、見る側に鶏肉です、
俺は人肉見たことないから、人肉をいつも食ってるコンちゃんにクローゼットにクローゼットに女の人
を
隠してるコンちゃんに聞きたいんだけど、人肉はどんな感じなの、
鶏肉みたいな感じ
でもさ、焼いて食ってんのあれ牛肉だよ
ね、あれはね、どちらかというと牛肉系 の, あの内臓系のもつとかでしょ、
その辺の統一感はいいのかな、
まあまあでもあの子が食ってるのは人肉ってことだよね、
まあ、そういうことだよね、うん、
クローゼットって言うけどさ、うん、あのまあ探偵をね、うん、彼女のことが怪しいと思った探偵をさ、うん、監禁しといてさ、うん、でまあ龍樹君とセックスしといてさ、うん、あんたバーン、うん、どうあんた、うん、人のセックス見た気分は、うん、って言うと、うん、あの中にいてわーわーやったら龍樹君気づくだろうと思ったのね、うんうんうん、でも最終的に、うん、あそこ龍樹君も共謀してたんだ、うん、ってなると、うん、コンちゃんの会食とか正しいんじゃないの、あれ全員食事長だったんじゃないの、最初のあのメンバーからして違う、これ
おそらくね、うん、違うと思う、
違う違う、じゃあ龍樹君どうで完成したの、
龍樹君は最後あの女の子を助けようとしたの、いや違うの、あれはどうしようとしたの、
あれ偶然に会ったと見せかけて実は偶然じゃなかったってことでしょ、うん、だってあれ、
うん、クローゼット開けた時に、うん、クローゼット開けた時に龍樹君が、うんうん、あの手稼いを外したんよ、
そうそうそうそう、あそれで
外
そうとし、はいはいはい、外したところ、うん、彼女が包丁を持っていて、うん、ギャーって言って、うん、ギャーっていうので終わるんだけど、うん、あれは龍樹君は助けようとしてたのか、
なんか龍樹君なんか驚きの表情だったよね、
いやでも知ってたんでしょ、
知ってた、
知ってたんだけど、
知ってて、
あの瞬間は
もう あの時は
助け
た、もう一緒に仲間になって人肉食って
る、ね、食ってる、
食った後だった
はずだから、うんうん、今さら助けようっていうする必要ないんですよ、
だからなんで
なんでなのよ、
何をしようとしたの、うんうん、 あ、助け出したんだよね、うん、確かに、う
ん、だからね、下ったらずなんですよ、随分この映画
ちょっとね、俺記憶も混濁なんだよ、うんうんうん、としたら本当わけわかんない。
いや、わけわかんないよ。うん、最後、あ、助けようとしたのか。あれ、うん、でもさっき、うん、一緒に彼女の妹さんの音を、ね、はめたような描写があったけど、うんうん、そしたら後ろの方にヒロインの彼女がいて、龍樹くんに押さえかかったように見えたのね。うん、何かしらみたいな、うん、これってみたいなさ。
なんだろうね。いろいろなんかこう、うん、親っていうようなところがあるんだけど、別に知りたくもないけど、うん、
知りたくもない
結局どうだったのか
興味ある、うん、あのこれ どうやっていう企画で、う
ん、いやいや欲しいよね、
本当そうですよ、
できたのか、うん、だって裸映ってんだぜ、うん、だったらそれをさパッケージにさ、うん、なんかセクシードラマみたいな感じで、うんうん、売ればいいのに、うん、アブストラクト絵画みたいな感じで、なんかもう、うん、あ、真っ赤なパッケージにクローゼットって書いてあるだけでしょ、わ、うんうん、からんわ、どういう意図でこれ作ったのか、うん、なんかね、CM の制作会社の社長みたいなんですよ、うん、あの、神田学さん、
あ、そうなんだ、うん、
あ、そうなんだ、へぇ、
多分ね、多分あれなんじゃないかなと思って、例えばAV 女優さんが、まあ、たまにエロ V シネみたいのを作るじゃないですか、やっぱりあれっていうのはやっぱり AV だけじゃ終わりたくないみたいな事務所の意向なり女優さんの意向なりがあって、
あるでしょうね、
そのワンステップとしてエロ V シネみたいなのを作るんじゃないかなと思うんだよね、
たださ、その意向はいいけど、うん、お金はどっから持ってきて
るの、これこれは単純にそういう意向なりを組んだ事務所が出してんじゃないのかなと思うんだ、うん、だから結局 AV だけじゃなくて普通の女優、まあ最近は少なくなったけどやっぱ AV から女優へのステップアップみたいなのを道筋をなんとか作りたいっていう事務所が出してんじゃないかなと思うんだけどね、
なるほど、
うん、
なるほど
とは思うんだけど違いますでしょうか、よくわかんない、
ね、俺もわかんないです、うん、全然、うん、クラウドファンディングでお金を集めたのかなにしても、まあ、あの低予算でお金かけてないというのは非常によくわかるけど、あともう一つ、あのやっぱり女優さんの演技って言われてさ、どうに言ってるんですよ、うん、堂々としてるという
そうね、
いや男性の方の演技の人の方が固まってない感じがするんで、うんうんうん、あの自分のセリフを待ってる感じがずっとするんで、うんうん、あ、慣れてない、
うん、あとなんかこう最初に出てきた時の匠くんの性格と、うんうん、後からなんか一致してないような
気がする、ね、一致してないですよ
あれ、お前こんなやつだったっけみたいな
もしかすると人肉を食べたことで一つ新しいねブレイクスルーしたのかな、
一皮むけた、一
皮むけた感じで、すっぱだから肉食ったぐらい、
もうすっごい慣れ慣れしいんだよね、なんかね、最初の屋上のシーンは寡黙な、割と寡黙で、別に 女友達がいらねえよ的な感じのニヒルな男なのに、うん、なんか二人で帰ってドライブドライブドライブかななんつって、うん、ドライブ行ったらもうすんげえすんげえ慣れ慣れしいじゃん、ね、なんだよこれなんだよ今までの態度というか、そんな感じになっちゃうんでね、なんかね、人格がちょっと一致してないような、
一致してない感じだし、あのバーテンに預けた手帳には大したことかかりないし
あのバーテンも大した仕事してない
大した仕事してない
し、結果ね、
これは俺の命の次に大事な手帳だからっていう割にはさ人の名前が書いてあるからね、うん、それまたさ、分かりました、あの預かっておきますって言っとく割にはさ、おしぼりのあのケースのやつお前濡れちゃうっていうのさ、入れたらあんたみたいな
濡れちゃうって汚ねえな、そんな逆に出すんだろ、そのおしぼりの
いや分からんわ多分、まあ、お酒の好きな監督なんだろうなと、シナリオライターなりなんだろう、お酒に関するうんちくなり、あるいはワイン飲むとかっていうシーンがあったんで、ははでもあの俺プロット聞いてなかったけど、食べることは好きな女の人だった、うんうん、さっぱりその辺分かんなかったです、うんうん、なんか、うんうん、あの結局竹内あの優香さんは、うん、優希さんは、うん、食われたの、まあ、これだ、水に沈められたのは分かったけど、う
ん、食われたんじゃないですか、やっぱり、
うん、なんで殺されたのかな、あれ
やっぱり食べるために、うん、
食べたいと思った、
う
ん、
食べたいんだね、うん、ああ、まあお腹減っちゃうからね、
この子を食べたい、
食べたいっていうことですね、うん、じゃあやっぱりあのあれだ、ちょっとレクター博士系の、しかし人肉って
うん、どうしてなんか人肉感もないしさ、うん、なん
かまたまあね、カニバリズム映画をやるんだったら、うん、もうちょっとね人肉感、うん、手でもね、う
ん、まあ、頭パカぐらいのことさ、
うん、最後あのマネキンの首みたいなの
がギャーギャーってあれマネキンでしょ、
生首ってことだ
ね、マネキンでしょ、
生首って
マネキンですよ、
マネキンの設定だよ、
マネキン
生首ね、
あ設定は生首、
設定は生首
生首としての設定
マネキン
見ればいいのね、
そうマネキンじゃない、
マネキンを飾ってるっていう設定ではない、
ロマンがたまんじゃないですか、
ね、いやいやあの人だってあれでしょ、なんか美容師かなんかの女子かなんかで目指してる人だから、俺マネキンがね家にあっても、
ヘアモデル代わり、
ヘアモデル代わり的な感じで、
生首だってあれ見てギャーって言ってた
いやビッグ暗いところで生首と一瞬見間違えたじゃ
ん、だけど実際はあれなの、
悪夢だよ悪夢
もうちょっとね頑張ってほしかったの、
グラマグラ全く分かんないよ、
どうしてあのクローゼットが閉まるところが早回転してるのか分かんないし、
そうそうそうそうそうあの妹さんが手帳を拾おうとして妹さんが出てくる時もカシャカシャ、妹さんは別に貞子じゃないでしょ、貞子
そうあのね、あの龍樹君が、うん、あの彼女の家から帰る時にさ、うん、ずっと後ろからさ、うん、滑らかなカメラワークでずっと追っかけてって、うんうんうん、あれ誰の
妹さん
だ、妹さんだ、
妹さん、あ妹さんが探してる駅、
うんうん、分かんないけど、
じゃそんな大事な手帳落とすなよなんだろうこの話、なんだろう、
うん、でもあの二人が出会ったら偶然なのね、
どこどこ、
いやだから妹と、うん、あのお兄ちゃんがさ、うん、出会うじゃない、道端で要は手帳を見つけてさ、はい、あれ偶然、
偶然じゃない、
偶然じゃないですか、
偶然
でもうねこの映画の世界の中で、ね、それは些細なあのことです
よ、問題な、
偶然なん
て大した問題
じゃないですよ、だっていきなりスマホのケースが割れて向こうからお前人間の目が覗くような世界なんだからよで俺拾ってみたらさ、なんともなくて気のせいだよみたいな、気のせいじゃないよそれは気のせいじゃないよ、だってあの描写何なの、
何なんだろう、
あれね、あの描写で結構ビビりました、
いやビビったよ俺も
これやねんと思
ったらちょっとねワクワクしたの、あホラー映画だ
と、これ系かと、
これ系だってさ、あホラー映画だと思ったら、全然おっぱいは出てくる、鶏肉は出てくる、そのキッチンの引き出しの中にカミソリは入れ、あのヒゲ剃り入れてるわ、
ヒゲ剃りってね、本当にそうなの、
本当に皮を剥ぐ、
皮を剥ぐのいいの、
いや安全カミソリだから、
完全だよねあれ、完全安全だよね、
そんなにそれだったら安全カミソリの理由ないからね
安全なやつだよねあれね、
も
うい
ろいろわかんない、まあ本当は毛を剃るためのやつ
多分ね、
そうね、
うん、ちんを削ってみたいな、大げさ
に言ったんじゃないの、
いやでもね、うん、それだったらやっぱりさ、うん、あそこに入れとくの汚くねえか、キッチンに入れとくのは、
いやでも人肉食っちゃうような子だから、あ
人肉いいのか、う
ん、食っちゃうような子だから、う
ん、あいいのか、
汚いとかじゃない、
汚いとかじゃないんだね、
ただ毛の描写あったね、何カットかね、
あ
何回かね、
毛を剃る、
くるくるくるっつって、
ちょっと残念だったのはさ、うん、多分あの水に沈んでるのは竹内ゆいかさん本人だと思うんですよ、うんうん、だから、うん、なんか沈んでるところのさカット水中カットなんか見たかったなと思って、うん、
顔をね、
うん、顔をね、うんうんうん、そのぐらいはまあやってもいただいてること
ですね、
とにかくね不思議な映画でした、
うん
ね、
いやなんかやっぱカットしちゃって洗っちゃったのかね、うん、なんかそうじゃないと、うんプロット段階でまずさ
おかしい、なんかいやこれ絶対気がするよ、ね、絶対おかしいって言ってさ、
うんうん、
いや書いた人は、うん、あの俺も書いたことない人じゃないかなと、整合性をつけようっていう気がなくて、うん、自分のこうやりたいこと、
うん、見せたい描写
見せたい描写、あのそれ専門でやってるから、ね、それだけでやってるから、
あとさなんか分かんないけどさ最後のエンディング近いところにさ、うん、役名がバーッと出てさ、
うん、
それがなんか消えてくみたいなシーンがあったじゃん、
う
ん、
それでまた出てくるんだよ、
ね、また出てくる、ね、また裁判にバンってさ、ま、た出てくる1枚で出すってあれなんか編集を間違えたのかなと思ったなんか間違えた
クレジットは3回あるんですよ、ね、この絵
そんななんかそれが条件みたいなさ、いろいろ考えるんだけど全く話と関係ない
人の一回アップにして名前が出てくるじゃん、で最後の黒身のクレジットが 下から出てくるんだね、それ最後もう一回出てくる、
最後電車のさ車窓のさバカーンとかって
まだ役目が出てくるそこまでいや龍樹くんはもう分かった
よ、だから縦読みにするとなんかあれなのかなみたいな、あいつ美味しいみたいな、そうなんのかなと思ったらなんかそうでもないんですよ、
クレジット3回出すってすごい、
いや俺なんか間違いかなと思ったら巻き戻したもんねクレジット3回目のやつあれこれ何みたいな、なんでなんで、でそれ開けてなんかちょっと後日談的なシーンが始まるじゃない、うん、大して意味ないし、うん、あれなんか必要性が
という形でね、はい、
よかったです、
はい、多分見れないと思いますけど、
ね、見れないと思いますよ、
都内で2カ所しか置いてない、
逆に渋谷に良かったって感じだよね、奇跡的に、
渋谷は大体
都内に2枚しかないってすごい
ですよ、2枚ですよこれ、ね、全クズ見たからね東京、
どこかで見かけたらちょっと
見かけたら見かけることはまれだと思う
かなりレア
レアレアだ、
ということで、うん、ありがとうございます、
OK です。